本当私たちに与えられました聖書を拝読いたします。ゼファニア書3章14節から17節です。旧約聖書の1474ページです。ゼファニア書3章14節から17節まで。娘シオンよ、喜び叫べ。イスラエルよ、歓呼の声を上げよ。娘エルサレムよ、心の底から喜び踊れ。主はお前に対する裁きを退け、お前の敵を追い払われた。イスラエルの王なる主はお前の中におられる。お前はもはや災いを恐れることはない。その日、人々はエルサレムに向かって言う。シオンよ、恐れるな。力なく手を垂れるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。お祈りしなさい。喜び歌へと題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま旧約聖書のゼファニア書3章14節から17節までをご一緒にお聞きしました。でこのゼファニアという預言者はヨシア王の時代に南ユダ王国で活動した預言者として知られています。ヨシアという王様は3代前のヒゼキヤ王と並んで神様を恐れつつ国を統治しようとした王として知られる人物です。でこのヨシア王とヒゼキヤ王の間にアモンとマナセという二人の王たちが治めた時代があります。でこの二人が治めた時代にはユダの国中に偶像を礼拝する習慣が広まりました。そのためにゼファニアはまずその偶像礼拝について神様が決して黙しておられず必ず裁きが下されるのだと警告をすることから予言を始めています。例えば一章十二節のところを読みますとこんな言葉が出てまいります。その時が来れば私は灯火をかざしてエルサレムを探し酒の檻の上に凝り固まり心の中で主は幸いをも災いをも下されないと言っているものを罰する。上辺は神様に従い神様を礼拝して生活しているようでありながら心の内では神様のことを無力だと決め込んでいた人たちがいたというのです。しかし思い違いをしてはいけない、神様は決して侮られるような方ではないと言ってゼファニアは警告をするのです。しかしこのような警告の言葉が聖書の中から聞こえてくるときに私たちはこういう言葉を聞いてつい不安になるのではないでしょうか。私たち自身は決して天使のようなものではありません。傷もシミもシワもない無垢なまっさらな思いでひたすら神様を信じ続けて生きているというような人はおそらくどこにもいないでしょう。日々の暮らしの中で思いがけないことに出会ったり思いを超えるようなことを経験させられるとき私たちはつい不安になったり悩んだり恐れたりするような時があります。 神様に信頼をして生活しているつもりでも、ふと信頼を忘れて悲しみと嘆きの虜になり、恐れや不安から手近なところに助けを求めてしまったりします。そういう日常を過ごしている者にとって、ゼファニアが語る神様は幸いも不幸もくだされない、そのように思っている人を必ず探し当てるという審判の言葉は、一層不安と恐れをかきたてるような言葉に感じられるのではないかと思うのです。キリスト者は天使ではありません。信仰を持つと不安や恐れや疑いや悲しみや嘆き、悩みがなくなるかといえば、そんなことはありません。キリスト者にだって日常生活の中で不安や恐れを感じ、また嘆いたり戸惑ったり悩むような時があります。ただキリスト者が他の人たちと違うのは、そういう嘆きや恐れや不安や戸惑いを覚えることがありながらも、それでもなお主イエスキリストが自分と共にいてくださることを知らされ、神様に期待したり願ったりできるようにされているというところが違うのです。それは神様が裁く一方の方ではないということを知らされているからです。昨年の最後の祈祷会の折に、旧約聖書の詩篇65編をお聞きしました。その詩篇の中で、神様が恐ろしい裁きをもって人間の罪を滅ぼしにかかるときにも、ご自身がお選びになった人々のためには、よりどころとなる山々が固く据えられる、そしてすべてを飲み込もうとする大海のどよめきは神様によって鎮められるのだということが語られていました。ゼファニアは神様を侮り、神様抜きでも平気で暮らせる、神様にもはや信頼を寄せずに過ごそうと思っている人間の在り方には厳しい裁きが望むに違いないけれども、しかしそういう中にあって、この世の大波に翻弄されそうになりながらも、固い山の上に建てられ救われる者たちがいるということを三章十一節以下のところで語ります。で、今日はその箇所の言葉をお聞きしています。この2023年の初頭に、私たちは多くの不安や嘆きや恐れの中に置かれながら、この時を過ごさざるを得ないのではないかと思います。疫病や戦争や飢饉や貧困といったさまざまな問題が私たちを取り巻いていますけれども、そのような中にあって、神様が備えてくださる確かな足場のあることを、もう一度御言葉から聞かされ確かにされたいのです。先ほどお聞きした14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。娘シオンよ、喜び叫べ。イスラエルよ、歓呼の声を上げよ。娘エルサレムよ、心の底から喜び踊れ。このところには、喜び叫べ、歓呼の声を上げよ、心の底から喜び踊れと、そう勧められています。こんなふうに呼びかけられて、私たちは果たしてこれにもろ手を挙げて賛成できるでしょうか。心の底から喜び踊れ、ゼファニアがそのように言うのは、不幸な時がすでに過ぎ去っているからです。たとえ神様があなたを裁いておられるように 見えるとしても、今もうすでにその裁きは過ぎ去っている。神様は誰もあなたに手出しができないように固く守っていてくださるのだとゼファニアは告げます。15節のところです。主はお前に対する裁きを退け、お前の敵を追い払われた。イスラエルの王なる主はお前の中におられる。お前はもはや災いを恐れることはない。裁きは過ぎ去り、退けられた。だからもう恐れなくてよい。恐れるに及ばない。ゼファニアはそのように語りかけます。しかしこのことというのは果たして本当なのでしょうか。実際に南ユダ王国がどのような歩みをたどったか、その歴史の歩みに照らして考えるならば、ここに語られている予言の言葉というのは、この言葉自体は美しく慰めに満ちているとしても、実際には国が滅んでしまったということがあります。このような言い分というのはあまりにも無邪気で素朴なものではないでしょうか。当時の事情は決して裁きが過ぎ去ったと言えるようなものではありませんでした。この預言者が語る言葉というのは、歴史的事情に照らし合わせて考えるならば正しくはありません。ゼファニアが喜び叫べ、歓呼の声を上げよ、喜び踊れと、そのように語っているその時に、まさに東の方では古い暴君であったアッシリアに代わって新しい強大な国バビロニアが勃興して、着々と戦の準備を整えていました。そして実際この時から何年か経った時に、バビロニアの大軍が南ユダに攻めかかってきます。エルサレムは陥落させられ、ユダ王国の王や貴族たち、官僚たち、そして技術を持った人たちがみんな捕虜としてバビロンに連れ去られる。世界史の中でバビロン捕囚と言われる出来事が起こります。当時の状況というのはとても喜んだり踊ったりできるようなものではありませんでした。むしろ滅びの気配が刻一刻と近づきつつあったのです。ゼファニアが生きたのはまさにそういう時代です。ヨシア王の時代と最初に申し上げましたが、この時代にはイザヤやミカといった他の預言者たちも活動しています。そしてそれらの預言から聞こえてくることというのは、この時代が決して安穏としていられない時代であったということです。もちろんゼファニアもイザヤやミカと同じくそのことをよく知っていたはずなんです。何よりもこのゼファニア書は、今日聞いているこの3章のわずかの部分を別にすれば、この書物自体が厳しい裁きを告げる言葉で満ちています。しかしそれならばです、どうしてゼファニアはここで喜びを告げ、歓呼の声を上げ、喜び踊るようにと進めているんでしょうか。これは現実の厳しさ、現実の険しさをわずか一時でも忘れて楽しく過ごしましょうとでも言ってるんでしょうか。あるいは楽しく騒いでおられるのは今のうちだけだから、今のうちに目いっぱい楽しんでおくようにと言っているんでしょうか。 で考えますと、この時代というのは今からおよそ2650年前ですけれど、このゼファニアが生きていた時代というのは、社会の装いとしては今日と随分違いますが、しかしまさに現代私たちが経験をしている今の世界の状況ととてもよく似ているんじゃないでしょうか。この教会堂の壁の外では、今おそらく晴れやかなお正月の時が流れていると思います。世の中の人にとってはもしかするとクリスマスもお正月も大差がないと言えるかもしれません。日頃の不安や憂さを晴らして楽しい気持ちで一時を過ごす年中行事、あるいは一大イベントとでも言ったらいいような、そういう時がクリスマスであったり正月であったりします。別にそれは大方の人にとっては何でもいいんです。ハロウィンであったり桃の節句であったり端午の節句であったり、何かにつけ世の人は自分が楽しめる時を見つけて楽しい気持ちで過ごそうとします。けれどもそれは本当に世の中が明るく希望に満ちているからではありません。文明の繁栄は必ずその底に無数の亀裂を宿します。繁栄すればするほど社会の矛盾や亀裂は増えて深まっていきます。豊かさを謳歌する人とその豊かさを与えられずに辛い思いで過ごさなければならない人たちが分裂をしていきます。極限まで発展して乱熟しきった世界はやがて終わりを迎え過ぎ去っていくことになります。そしてそういう時代が終わるという不安を恐れるように、もろもろの社会の装いはいよいよ華美になっていきます。もしかすると今の時代というのはそういう一つの時代の終わりを迎えつつある時なのではないでしょうか。私たちは一つの時代の終わりに直面しているのかもしれません。ところでそういう時に、そういう世界の中にあって教会は何を語るんでしょうか。神様の御言葉として一体何を取り継ぐのでしょうか。もともと旧約の預言者たちは楽観主義者ではありません。このゼファニアにしても、あるいはイザヤにしてもミカにしてもそうです。いたずらに喜びを宣伝して回るような人たちではありません。この世界や人生がいつも喜ばしいものに満ちているなどと言ってありもしないことを触れて回るようなことはしません。むしろ多くの場合、預言者たちが語るのは悔い改めるようにという勧めです。旧約の預言者の言葉について、これを未来予知のようなものだと考えて興味本位で語ろうとする人たちはいますけれども、聖書をちゃんと読んで預言者たちの言うことに耳を傾けるならば、そこに語られている言葉というのは、もしあなたが本当に生きようとするならばあなたは立ち返らなければならないのだということです。あなたは本来の自分自身に、そしてまた神様に生かされ神様の前に置かれているものとして立ち返らなくてはならない。もし真っ当な人間でありたいのならば、いたずらに他の人たちや社会を非難するのではなくて、自分自身の非をまず認めて、それを改めるところから始めなければならないということを預言者は語ります。しかし、そういう預言者たちの警告というのは、もしその目的が人間を本当の喜びに導こうとするのでないならば、何の意味があるでしょうか。ただ単に時代や社会の抱える矛盾や亀裂をえぐり出して、これがダメだ、 あれもいけないと言って留飲を下げるということだけであれば、それは何の役にも立ちません。そのようなことが預言者の目的ではありません。預言者たちはむしろ今自分たちが生きている時代の矛盾や亀裂が癒され乗り越えられていくことを願いました。別に言えば、今ある苦しみが喜びに変えられ、今ある悲しみが慰めによって新しい力に変えられていくということを願いました。厳しい裁きを告げているゼファニア書の言葉の中に、今日聞いているような思いがけない言葉が見出されるのも、今申し上げていることと無関係ではありません。預言者ゼファニアは、今現に存在しているこの世の罪、また人間の罪を鋭く指摘しても、しかし最終的には、それに対する神様の救いが備えられているということをなお信じています。この世界がすっかり破れていて、そして次から次へといろいろな勢力が攻防を繰り返すその果てに、神様の正しい正義があり、そして導きがあることを信じています。神様が救いを必ず備えてくださっている。そしてあなたたちはその救いの喜びを先取りするような形で喜びなさい。歓呼の声を上げなさい。喜び踊りなさいとここで進めているんです。しかしそういう誠の喜び、誠の救いというのは一体どんなふうにもたらされるのでしょうか。ゼファニアがここで語っている言葉をもう少し聞いてみたいと思います。16節と17節です。その日人々はエルサレムに向かって言う。シオンよ、恐れるな。力なく手を垂れるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。先に語られていた喜びへの招きは、喜び叫べ、歓呼の声を上げよ、喜び踊れ、お前はもはや災いを恐れなくてよいという非常に自信に満ちた言葉でした。しかしこの16節17節はそれに比べると少し調子が抑えられています。ゼファニアはすっかり喜ぶというのではなくて、努めて冷静になってここで事情を説明しようとしています。ここに語られている言葉というのは今から先の事柄について語られているんです。神様が与えようとしてくださる将来がここに語られます。そしてその最初に語られる言葉というのは恐れるなという言葉なんです。シオンに恐れるな、力なく手を垂れるな、そう呼びかけられます。恐れるなという言葉はクリスマスの記事の中でも何度も何度も繰り返して私たち人間に呼びかけられていた言葉でした。あなたのために救い主がお生まれになったのだ、だからあなたは恐れるな、恐れなくてよい、尻込みしてはならない、立ち退がないで、あなたの進むべき道を進んでいきなさい、そのようにここに言われています。しかしなぜそう言われるのか、まさにクリスマスの出来事がここに語られるんです。 お前の主なる神はお前のただ中におられる。神様が私たちの間に救い主を与えてくださり、本当に配慮を持って粘り強く戦う戦人として私たちのただ中を共に歩んでくださいます。そして勝利を与えられるのだというんです。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。これはよりはっきり言えば、主イエスキリストがあなた方のただ中にいてくださるということです。あなたが今ここに生きている、あなたが今日ここで生活しているのは、主イエスキリストがあなたの中にいてくださるからだ、そういうんです。そして私たちのただ中におられる主について、実は最初に私たちに勧められていたのと同じことが最後の17節のところで言われています。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。あなたのただ中にいる主は喜び楽しまれる。あなたゆえに神様が喜び歌われるのだ、そう言われています。ここで特に聞き逃してならないのは、お前のゆえにということです。お前のゆえに喜び楽しむ、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。そしてその間に神様が愛によってお前を新たになさると言われています。神様がご自身の愛によって私たちを新しいものへと作り変えてくださるんです。この新年を迎えたとき、私たちは自分で希望や喜びを見出し、自分で自分を奮い立たせ前に進んでいくのではありません。年中行事の中でうさばらしをその時その時に見つけながら、自分の力で何とか自分を励ましながら前に行くというのではありません。一人一人に命を与え、私たちのただ中にやってきてくださり、私たちを愛してくださっている方が私たちを新たにしてくださるんです。私たちが与えられている命を新しいものとしてもう一度与えられ、そして神様によって持ち運ばれているこの道をそれぞれに進んでいくことを応援してくださる、その神様がご自身の愛を注いで私たちを新しくしてくださいます。ここに語られている言葉は、どうぞ気持ちを楽に悲しまないで楽しい思いで過ごしましょうというような中身のない口先だけの慰めではありません。過ぎた日々に私たちがどれほど辛く大変な道をたどり、疲れ果てまた深い傷を負ったとしても、そんな私たちをご存知である神様が深い配慮を持ってこの時私たちを背負っていてくださいます。私たちのただ中に主イエスキリストがやってきてくださり、あなたと共にこの年を生きようと、そのようにおっしゃってくださいます。あなたと一緒にこの道を、この人生を私が生きてあげよう。あなたを常に御言葉を持って支え、持ち運び支えよう。あなたが生きることを私は喜ぶ。あなたと共に喜びを歌いながらこの道を進むのだと、そうおっしゃってくださる方が、この年の初めに私たちを一人一人受け止め、愛によって新たにし、 歩ませてくださいます。この方の愛が本気の愛であり、私たちを愛し支えるためにご自身としては独り子を失う悲しみさえ厭われなかったのだということを私たちは知らされています。この方に伴われ、この方が愛によって私たちを新しくしてくださる、そのような中でこの一巡りの新しい時を与えられたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは見通しがきかない中にこの年の初めを過ごしています。また私たちは本当に深く傷つき、苦しみ嘆き、痛みを覚え、この時を過ごしています。しかしあなたはこのような破れ果てている私たちを憐れみと愛のうちに覚えてくださり、深い配慮を持ってこの時私たち一人一人に出会ってくださり、私たちを受け止め、十字架と蘇りの主イエスキリストを通して共に歩もうと呼びかけてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストを通してあなたが私たちを支えてくださり、生かそうとしてくださっていることを私たちが真剣に受け止め、信じることが許されますように、私たちがこの年与えられている人生の日々を生きることを通して、あなたの慈しみと愛がどういうことであるかをいよいよ深く学ぶ時として私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。そしてどうかあなたがそのように私たちを慰め支えながら、私たち自身をあなたの愛を伝える道具として持ち運んでくださいますように、どうぞ私たちが主イエスキリストに伴われている慰めに力を与えられながら、私たちもまた共に生きる方々に配慮し支えるしもべとして歩んでいくことができますように、道をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちはなお心身に弱さを抱え、多くの痛みと破れを負っていますが、あなたはそれをご存知で、私たちに新しい始まりを愛によって備えてくださいます。どうかあなたの愛に支えられることを通して、何にも勝る恵みが私たちの人生の終わりまで豊かに称えられていることを私たちが覚え、感謝してそれぞれの務めへと赴かせてください。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。